アーサーさんっていうのはもっとこう金髪の髪の毛したブルーの目をしてる人をこう期待してたけども、まるっきり日本人じゃないなんて思って言われちゃったんですけども、さっきも出てましたけど、私よくですね、誰々さんに似てると言われるんです。私は小学校、はい、頭です。はい、やっぱり好かれる人は大変ですね。はい、まで寄ってきた。まあ、僕はですね、日本で育ったんですけども、小学校の頃ですね、いろいろ友達にですね、言われました。アーサーは鷹の花に似てると。特にですね、僕の鼻のアングルが鷹の花に似てたそうです。特にこの出っ張ってるところが。しかし、高校生は、さっきも出ましたけど、私、男子屋に似てるんですね、高校生は。しかし中年の女性はですね、私のことを見てですね、クロード・チアリーに似てるんです。ギターボックス抱えてですね、新宿でも歩こうかなと、ミュージシャンに似てるって言って非常に嬉しくなっちゃうんですね。しかし、やっぱりクラシカルなのは、名古屋にいた頃、ある大学生の女の子が、アーサーさんは男子屋じゃなくてビート・たけしに似てるって言ったんです。僕はですね、当時ビート・たけし全然知りませんでした。よっぽどかっこいいミュージシャンだなと思った、ビート・たけしなんて言ってた。で、彼女はですね、堺という駅にビートタクシーのポスターが出てるから見てください、アメリカが来た間もなくですね、全然知らなかったので、私の家内とデートしてたらですね、私の家内が、あなた、あれがビートタクシーじゃないの、堺に行ってタクシー出たんですね、綺麗な女性と一緒に撮って、うん、悪くないじゃない、タクシーですよ、まあなと思った。私家に帰ってですね、7時頃カチャカチャと見に行ったら、タケちゃんなんだーって出てきた、ほぼ真っ赤ですよ、これがビートタクシーか、でもクリスチャンたちがどうにか立ち直りました。でもね、ありとあらゆる人に似てると言われるんですね。さっきも出ましたけど、山下真司に似てるとかですね、ある集会だと巨人軍の中畑選手に似てるとか、あるおばあちゃんはですね、アーサーさんの声は郷ひろみに似てる、耳大丈夫ってあまり聞こえないんです。なんかありとあらゆる人に似てる。アーサーさんのこの木から上は、愛と青春の旅立ちのリチャード・ギアに似てる。似てると思います？鼻の下は誰にだよ、アントニオ猪木、まあ彼です。まあ、いろんな人に似てると言われるんですけど、この後ですね、もし私が今言ったリストアップした名前以外の人に似ていたらば、ぜひ教えてください。来週はまた違う教会でレパートリーを増やして皆さんにご披露したいと思います。まあ冗談はさておいてですね、ここでプレゼントもらったことない人何人ぐらいいます？プレゼント、誰からかプレゼントもらったことない人、大勢いますよね。誰からかプレゼントいただいたことのある人、お父ちゃんでもお母ちゃんでも誰でもいいよ。OK。そしてね、誰かにプレゼントあげたことない人いますね。ほとんどの人プレゼントもらったりあげたりします。プレゼントって素晴らしいですね。実を言うとね、私もプレゼントします。私の歯に奥さんにですね、プレゼントするんですね。特に彼女の誕生日6月5日、私たちの結婚記念日8月23日、そしてクリスマス12月25日、私はなるべくプレゼントしようとします。そしてその合間にですね、バラの花とか、そして、ね、いろんなカーネーションとか、結婚って大変ですね。まあそんなことはいいけど、一生懸命プレゼントするわけです。でですね、プレゼントをあげるわけですね。で僕はですね、特に彼女の誕生日が間近になるとですね、悩むんですね。何のプレゼントしようか、今回は。そしてですね、デパートのですね、婦人物売り場をうろつき回ります。あの人変態じゃないのって見られてるところなんです。一生懸命で頭ガンガンしながらですね、そして、どれにしようか。で僕はね、手帳にリストあるんですね。彼女の足のサイズ、指のサイズ、また彼女の似合う色、まあ、あの肌に似合う色っていうのがあるんですね。そのチャートを持ち歩いています。ですからそのチャートを出してですね、こうやって一生懸命って向こうから何してるのあの人は、ね、こうやるわけです。そして悩んで頭がガンガン痛くなって、彼女は何すればいいですか。でようやくこれだと思って決めてですね、そして買って包んでもらうんです。綺麗な用紙にですね、箱に入れてリボンつけて、それをですね、そっと家に持って帰ってきて隠すわけです。
それで次の朝、
あなた食事できたわよなんてやるんですね。
おーで、そのプレゼントを持ってですね、こう台所まで来ます。入る前に、おいお前ちょっと目つぶれ、何よあなた、いいから目つぶんな、
何、
まあいいからってこう目つぶるんですね。おい手出せって言うんですね。
何よあなた、何なの、
まあいいからいいから、
まあちょっと手置くんですね。で彼女パッと、
あなたーって言うんですね。何とも言えないの気持ち。そしてですね、バーッと開けるんですね。あなたプチューってやってくれ、もう
もう
あのやられた瞬間、なんとも言えない。
男性君やりましょう、奥さんに。まあ
それはともかく、でプレゼントもらうものも、またですね、
与えるものも、
その喜ぶ姿
見てですね、感動します。ああプレゼントしてよかった、キスももらえたと思うんですね。
僕たちプレゼントって素晴らしいですね。
プレゼントあげるものももらうものも、
それを通して
感動しますね。しかし残念ながら、僕たちのもらうプレゼントっていうのはですね、案外なくなってしまうもんです。
僕もですね、12月25日にプレゼントもらったけど、もう全部使っちゃった。スポーツにもらいますけど、全部使っちゃった。皆さんもですね、いろんなプレゼントもらいますけども、なくなったりですね、どっかに行ってしまったり、もう使い物にならなくなってしまう。そうですね、それのプレゼントいっぱいあります。しかし今日ね、皆さんに素晴らしいプレゼントが与えられている。僕は伝えたいんです。その聖書の箇所にそのことが書かれています。ヨハネの3章の16節。今日ね、私のメッセージを忘れたとしても、どうぞこの聖書の言葉だけ心に留めてですね、後で帰っていってほしいと思います。でもその前にヨハネの3章16節、どうぞ聖書を開いてご覧ください。聖書は神様からのラブレターです。あなたをいかに愛しておられるかということがですね、聖書に述べられています。ヨハネの3章の16節もみんなよくよく知っている聖書の箇所、そこに目を置いてください。新約聖書の461ページ。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。皆さん、聖書は言います。あなたに最大のプレゼントが与えられていますよ。あなたが生きていく生涯の中で最も最も大切なプレゼント、最も偉大なプレゼント、私たちがこの地上で手にするプレゼントよりもっともっと素晴らしい、変わることのない永遠に続くプレゼントがあなたに与えられています。これをあなたが手にするならば、あなたは全く内側から変えられます。聖書を教えています。神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。あなたにキリストが送られています。聖書は言います。あなたにキリストが送られている。私にキリストが送られている。一体それはどのような意味があるんでしょうか。三つの意味があります。あなたにキリストが送られている。それはあなたに三つのものが与えられている。まず一つ、あなたにキリストが送られている。それはあなたに愛が与えられているということです。神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された。この世、この世とは一体何ですか。世界ですね。しかしこの地球だけではなくて、そこに住んでいる私たち一人一人を愛してくださっておられる方がいます。それが神様です。あなたは愛されているんですよと聖書は今日語っているんですね。私たちの社会を見てますと、愛愛愛愛という言葉が頻繁に使われます。しかし残念ながらですね、その愛によって傷つき、またその愛に絶望している人たちがいっぱいいます。私たちの社会は愛という言葉をよく使うけども、愛の欠けている社会です。つい最近 NHK のテレビ番組を見ていたときにですね、3人の子供たちがテレビに出ています。その子供たちに対してですね、学校の先生がですね、あなたの似顔絵を描きなさい。ある女の子がですね、大きな画用紙いっぱいに自分の顔を美しく描きました。しかし描き終わって見てみるとですね、その顔は傷だらけに描いてあります。もう一人の子はですね、大きな画用紙に自分の姿を描きなさいと言われてですね、こんな小さく、大きな画用紙にこんな小さく自分の姿を描いた。もう一人の子供はですね、積み木で家を、素晴らしい家を作りました。そしてですね、その中に人形を入れました。しかしミニチュアカーを持ってきてですね、全部その家を潰してしまい、一つ一つの人形を死ね死ね死ね踏み殺した。これを見ていたその先生がですね、この子供たちは今自分の住んでいる環境、自分の住んでいる家庭、自分の住んでいる学校で体験していることをこの絵に、そしてこの積み木に表しています。そうです、こんな小さな子供でさえ愛を体験しなかったんです。私たちの社会を見てください。この素晴らしく本当に繁栄している社会、右にはマクドナルド、左にはシェイクスピーツァ、ロイヤルホストにスカイラーク、食べるものは豊富です。お腹を確かに満たすことはできる。しかし現代は心の時代、多くの人たちは心に渇きを持っています。1年間に2万5千人、2万5千人の人たちがこの日本で自殺すると言われています。20分29秒に1人の割合、1日に67人から8人、1時間にこのメッセージが終わる前までに3人から4人の人たちが自殺しているんです。僕は国分寺というところに住んでますけども、この前ですね、国分寺という駅で降りました。投身自殺があります。40代の女性です。私は死体を目の当たりにしてみた。もう腕もへし折れてですね、骨が突き出て、そして体は真っ青、そこには冷たい風がヒューッと吹いています。
なぜこのようなことを彼女してしまったんだろうか。彼女は愛を体験しなかった。そうです。私たちは心の中で愛を体験しないと、私たちの心は絶望がしやします。真っ暗です。ですから生きていてもしょうがない、もう自殺してもいいんだ、見投げしてしまいます。アメリカではですね、42万人の10代の若者が自殺未遂すると言われています。テレビ番組では自殺をやめてください、やめてください、やめてください、いつもやってます。10代の若者ですよ。なぜですか。家庭の中で、人間関係の中で愛を体験しないと。愛を体験しないと必ず絶望体験する。今日あなたはどうですか。愛を体験しているでしょうか。このような社会の中で人々が求めるものはやはり愛なんですね。15歳から30代のですね、年代の人たちにアンケートが取られました。大阪と東京、あれ広告会社が取ったんです。あなたの最も好きな言葉は何ですか。ある人は美しい、ある人は誠、ある人は夢、しかしナンバートップは愛という言葉です。明治生命がですね、アンケートを取った。1000人の明治生命保険に入っている人たちを最初にですね、あなたのお子様の名前何ですか。2年前でした。その時4年間連続トップ、女の子の名前は愛という名前です。そして7年間男性の名前でトップというのは大輔、ちょっと変えれば大好き、ほとんど愛に変わりはない。まあそれは行き過ぎかもわからないけど、愛という言葉はですね、多くの人たちに親しみをもたらすんです。実は言うとですね、私は昔柔道やってたんですけど、私の友達にですね、ウィルハム・ルスカという人がいました。彼はオランダ人でですね、あのアントニオ猪木とプロレスマッチをした人です。赤鬼ルスカと言われてですね、もう筋肉むきむきむき、歩く彫刻みたいな人です。そして腕にはですね、大きなですね、バラのですね、あの入れ墨をしている、金髪の髪の毛でみんな恐れられてました。赤鬼ルスカ、赤鬼ルスカと言ってたんです。で、私は彼と3ヶ月間同じルームメイトでした。同じところでトレーニングしたんです。そうですね、私たちはよく彼に冗談言ってました。彼はオランダ人でですね、名前がルスカなんですね。ですから先輩がですね、ルスカオルカ、ルスカオランダ、あ、ルスカルスカそのようにですね、冗談言ってたんですね。そんな冗談ばっかり。ある時ルスカのことが、ルスカがですね、朝一緒に映画見に行こう、銀座に来ました。当時ですね、映画流行ったのがですね、ラブストーリーという映画だったんです。そしてルスカと一緒にですね、前の方で私見ました。最後にですね、そのヘロインがですね、亡くなるんですね、病気で。非常に悲しい映画です。で、最後にですね、ピカピカピカーと電気がついたんですね、終わって。ルスカが立ち上がって、僕ルスカの顔を見たらですね、あの ルスカのまぶたに大きな涙が浮かんだ。あのですね、筋肉ムキムキ感のルスカ、あの世界チャンピオンになり金メダル2つ取ったですね、ルスカが愛という映画を見たときに彼に感動を与えてですね、それがまぶたに涙を起こしたんです。そうです、愛は多くの人たちの心を慰め、愛は多くの人たちの心に感動をもたらすんですね。しかし残念ながら、愛愛愛という言葉は使われるけども、愛を体験していない人たちが多いんですね。なぜですか。それは愛の意味を見失ってるからです。愛という言葉はギリシャ語で3つに訳すことができない。1つはエロス。このエロスというのは情欲の愛です。このエロスの愛はですね、ある意味でですね、子供を産みます。神様がこれも与えてくださった。夫婦関係の中では素晴らしい素晴らしいコミュニケーション、そうです、2人が一体となり、そしてその中に命が生まれるんですね。私たちもその親の愛によってですね、ここにいるわけです。エロスの愛は命を生み出します。しかし残念ながら、私たちの社会を見てみると、このエロスの愛がですね、結婚の中ではなくて結婚外のところで頻繁に用いられています。これある意味で悲しいことです。なぜかというとですね、ただセックスだけして、そしてその人に対してのコミットメントはないんです。ただ自分の快楽のためにそれを用いている社会が今頻繁です。そして今日の朝のメッセージでも言ったように、ポルノとかですね、そういうのがもう頻繁にですね、テレビの中でも見せられています。子供のですね、5時の番組、他のチャンネルをいじるとですね、もうわいせつ的なことは平気で言っている、そのような時代です。エロスの愛という愛があります。しかし私たちの社会ではこのエロスの愛を曲げてしまっています。フィレオの愛というのもあります。このフィレオの愛というのはですね、兄弟愛という意味です。皆さんボクシング見たときにですね、ロッキーって言いますね。ロッキー、彼はフィラデルフィア出身。フィラデルフィアというのはですね、兄弟愛の街。この兄弟愛というのはですね、まさに鶴田浩二とですね、高倉健の世界、仁義じゃないけれども仲良しの中の中で生まれる愛ですね。私は小さい頃から 彼と友達だったから彼を愛してます。気が合うから愛してます。このエロスとフィレオの愛というのはですね、条件付き愛なんですね。
ある意味でもしの愛だからの愛。
もしあなたがこのようなことをしてくれたら愛します。あなたは背が高いだから愛します。 あなたはいろんな実績やまた頭がいいからだから愛します。条件がついてます。私たちの社会でこのフィレオとエロスの愛は頻繁に使われています。もしの愛、だからの愛は使われています。
しかし残念ながら最も大切な
この聖書が語っている愛、アガペの愛はないんですね。アガペの愛というのがあります。これは無条件の愛、ありのままの私たちを愛してくれる愛です。
私は小さい頃ですね、
小学校の頃ある女の子にアーサーさんの耳って素敵って言われたんです。そうですね、耳がポカポカポカポカ暖かくなってですね、耳にすごく自信を持つようになりました。人と話すときはですね、顔見ないで耳を向けて話すんです。耳には自信があったんです。いつも写真撮るときも45だった。
しかしあるとき私のお母さんがですね、あんたの鼻の穴って大きいわねと。
それなんか知らないけど僕の鼻がですね、バンバンバンバン変身して大きくなるような感じがした。そして鏡見てなんか僕の顔は鼻でできてるんじゃないかと思うようになって、一生懸命詰まってですね、
息を吸ったんです。
しかし鼻の穴は小さくならない。洗濯バサミ持って洗濯バサミ吸って、ね、1時間くらい我慢しながらやったけども全然頭鼻が痛くなってやめちゃった。僕はですね、
人がアーサーさんの耳素敵と言って非常にですね優越感を持つようになって、
あんたの鼻の穴って大きいわねってなんかこう恥ずかしくなってですね、劣等感を持ちなかった。私たちはですね、周りの声に悩まされてですね、周りの声に引きずり回されて自分自身に自信を持つことができない。しかしアガペの愛というのはですね、ありのままのあなたを愛している愛、あなたを無条件に愛している愛なんですね。私は先ほども言ったように私の血はアメリカ人、母親は日本人です。そしてですね、私の血は元海兵隊の兵士でした。伊丹空港というところに駐在していたんです。私の母親は
寿司屋の娘です。赤穂浪士の武士の家系なんです。
そしてですね、私の母親は当時ですね、ある意味でもういろんな遊びが大好きでダンスホールに行った。そこで私の父親と出会ったんです、ばったり。そして言葉は話せない、ジェスチャーやですね、そして手招きでですね、いろいろコミュニケーションした。
それから恋愛関係しました。愛に陥った。そして結婚したいという思いになったんです。
しかし私のですね、日本の祖母と祖父はとんでもない、
海兵隊と結婚するなんて、海兵隊は生きた人間を食べるんだなんて言っちゃって怖がってたんですね。
でダメだ。
しかし私の両親は駆け落ち結婚しました。当時海兵隊では第2番目の結婚式、
駆け落ち結婚して彼は4人の子供を設けた。
そしてその長男として生まれたのが彼らの愛の結晶、ここにいるアーサー・ホーランド、かっこいいこと言っちゃって
ね。僕は小さい頃ですね、よく言われたんです、
愛の子愛の子。
で僕はそらそうだよ、お互い愛し合って結婚して生まれた子供は愛の子じゃないかと思ってた。
だから字が違うんですね。愛の子というのは根血という意味だったんです。
でも僕全然劣等感感じませんでした。おじいちゃんおばあちゃんにですね愛されて育ったんです。
一時私のですね両親は東京の方に移ってですね仕事をしていました。
その間約6年間ですね、私は祖母と祖父、
日本の祖母と祖父によって育てられました。大阪の西成区というところ、
大阪の西成区吊橋通り、なにわのブルックリンと言われるところです。山口組の幹部がいっぱいあるところですね。ヤクザのおじいちゃんに可愛がってもらったの昔は。で僕はそういうところで育ったんです。
で私のですね祖母と祖父というのは熱心なですね
創価学会の信者だったんです。
ですから朝からぶつだめられて、
やってるわけですね。
で12歳の時、私のおばあちゃんがです、あんた一緒についておいで、
であそこで信じますって言うといで、おもちゃ買うてあげるから、おもちゃ買うてくれんの、おいで言ってくれ、信じまーすなんて言ってたんです。いいですよ、
おもちゃ買ってくれなかった。で僕は家でですね、この仏壇ご本尊さんに向かって、お祈りしなさいって言われて、
こんなとこに神様いるんかな
ってやらされるわけです。でも学校行ったら、学校はミッションスクール。
アベマリア、
なめほやけ、どっちが神かほんまか分かれへんわ。本当ですよ、
神様ってどんな人なの。
で僕のですね当時の神様の概念というとですね、閻魔大王みたいな人、悪いことしたら針千本の山に送られる。
アーサーまたああいうことやったな、
こうですね、いつも記録されて、もう良いことしないと天国に行けない。だからですね、僕はもう神様って恐ろしい人だと思ってた。あんまり関わりたくないと思ってたんですね。しかしですね、試験があるときとか柔道の試合があるときは一生懸命勝たせてください、どうにかパスさせてください、インチクうまくいくようになんて祈ってるわけです。でもね、もうそれもだんだんもうちょっとつきにくくなったわけですね。でいろんな神様に一応祈ってました、どれか一つ当たればいいと思って。しかしですね、だんだん疲れて、で小学校を卒業していよいよ東京に移りました。
で東京に移ってですね、父のもとに暮らせなかった。もうあまりですね、僕は父親とずっと離れてたのでびっくりしたんですね。わ、俺の親父って白人なんだ。で非常にですね、親父から愛されたいという思いすごく強くなったんですね。今までおじいちゃんおばあちゃんにたっぷり愛されていた。しかしその愛を体験できなくなった、甘やかされなくなっちゃったんですね。ですからこう父親に愛を求めたんです。父親に愛されるために何をしなくちゃいけないだろう。
まず一つ、親父は喧嘩っぱいから喧嘩強くなること。スポーツ好きだからスポーツ万能になること。勉強あまり気にしないから勉強ほどほどいいんだ。でこの3つを踏まえて学校に行きました。学校ですぐ番長になりました。一番強くなった。セントメリー高校にアーサーがいるって有名になったと。それだけじゃなくてスポーツでも有名になりました。そして勉強も1番から2番、これは後ろからですけどあんまり他に子供たち真似ちゃダメだとで、まあそういうふうにやったわけです。で当時僕はですね、柔道をやってたんです。で私の柔道の恩師が岡野勲という方で、東京オリンピックの金メダリスト。僕はオリンピックを目指して一生懸命練習していました。そして強くなりたかったんですね。でも私が練習しているところはみんな先輩ばかりでですね、みんな強い先輩なんです。いじめられるわけです、後輩だから。で鬱憤を払うために僕はいつも週末になると赤坂に遊びに行きました。赤坂にですね、私の父親のホテルがあるんです。三能ホテルというホテル。ここは元226事件があったですね、その場所なんですね。その場所にホテルが建った。私はそのホテルを拠点にして赤坂遊びまくりました。昔ですね、あのラテンコーター、今もあるんですけど、ラテンコーターというナイトクラブがあるんです。ここでですね、あの有名な力道山、子供たち力道山ってなんだ、これプロレスラーなんですね。日本で力道山という人がいた。でこの力道山が刺されて死んだ場所がこのラテンコーターです。で僕は高校生の頃そのラテンコーターに行ってですね、シャンペン飲んでホステスとどんちゃん騒ぎしてました。で私はですね、父親のホテルの前にですね、もう一つのバーがあった。ここではですね、売春婦がいっぱいいたんです。で僕はそこでですね、いろんな女性と関係を持ちました。ソープランドにも行きました。ありとあらゆる遊びをしたんです。それをすれば愛を獲得することができると思ったんですね。ある時のことでした。そのバーでですね、ドイツ人のオートがいたんです。その人と喧嘩してバシーンぶっ飛ばしてしまったんです。オーナーが僕のことを気に入ってですね、うちの用心棒になれ。で僕もですね、やったと思ったんです。昔はですね、勝慎太郎の兵隊ヤクザ、そしてですね、小林明の渡り鳥ブルース、そういうのばっかりで、僕の時代はですね、彼らがヒーローだった。ついに僕も彼らみたいに、あの宍戸亮みたいに用心棒になれたと思ったんですね。しかし私の父親がこいつこのまま日本に置いておいたらとんでもないことになる。わし自身が強制送還されかねない。お前アメリカに行ってこい。で僕は2つの目標を持ってアメリカに行きました。1つは FBI の捜査官になること。全然人格裏腹なんですけども、昔ですね、僕は子供たちのような年代でですね、テレビ番組にして FBI っていうのをやってた。かっこいいあれになりたいと思ったんですね。それが夢になっちゃって FBI の捜査官になりたい。そして犯罪学勉強しようと思ってアメリカに行った。もう一つは全米の柔道で優勝してオリンピックに行くこと。僕は1964年のオリンピック見て感動してですね、オリンピック選手になりたいと思った。そしてアメリカに行ってですね、犯罪学勉強しました。そして社会学、政治、いろんなことを勉強したんですね。こういうことをする人を逮捕するんですよ。しかし勉強が終わるとですね、私はそこでやっちゃいけないことばっかりやってた。マリファナは吸うわですね、女の子は追いかけます。そして自分の仕事場でですね、お客さんをぶっ飛ばして顎の骨落ちちゃったり、そしてある人をぶん殴ってですね、意識不明、3ヶ月間させて日本に逃げて帰ってきたこともあります。僕はですね、強くなれば人々に認められると思った。そういう中にあってアメリカのですね、全米選手権で優勝することができました。周りから見ればアーサー・ホーランド本当にいろんなもの持っていいな、僕もですね、人に認められていると思ったんです。しかし残念ながら自分自身が一人ぼっちになった時に、自分が愛を獲得していると思ったけども、心の中にですね、虚しさ体験したんですね。自分は強くなったら、確かに強くなりました、喧嘩も。そして全米選手権、夢が叶ってチャンピオンにもなりました。いろんな遊びをしました。しかし僕が得ていた愛というのは一時的な愛だったんですね。まさにビデオとエロスの愛だったんです。だからともしの愛だったんです。それは長続きしないんです。またすぐどっかに行っちゃう。そして愛されるためにまた何かしなくちゃいけないと思いに駆られたんです。そのような時にですね、ある牧師先生に会ったんです。僕はその前にですね、神様もしあなたがいいならあなた証明してください、いるかいないか分かりません。僕は一人ぼっちになってですね、海岸でそのように祈ったんです。なぜかというとですね、僕はあの海岸にですね、一人ぼっちになって波の音を聞きながら、潮風に肌を触れるのを感じながら、太陽が水平線の彼方に沈むのを見ながらですね、考えにふけた時に、この自然を想像した方がいるんじゃないだろうかなと思ったんです。もし神様という方がいるならば証明してほしいと思ったんですね。そしたら1週間のうちに私の柔道の恩師から電話があったんです。アーサー、お前ちょっと遊びに行こう、今サンディエゴに来てる、2時間飛ばしてサンディエゴに来ました。そしてそこでですね、先生に会った。先生の奥さんが白人の女性でですね、ご両親がなんと地域教会の牧師だった。アーサー、お前一緒に俺と一緒に教会来い、言ったんです。皆さんがですね、今座ってるのに私も教会に行って牧師先生のメッセージ聞いてた。しかし僕は勉強が大嫌いです。早く終わんねえかなと思ってた。そこでしかしどうにかこうにかこう目を覚ましておこうと思っている時に礼拝が終わっちゃったんですね。そしてその後にですね、交わりが持たれたんです。まあ交わりというのはクリスチャン用語ですけども、そこでですね、 おじいちゃんおばあちゃんばっかりなんですね、その教会が。僕はこのおじいちゃんおばあちゃん、明日にでもコロリと行きそうなんだけども、ごめんなさい、でもそう、本当正直なところ、そう思ったんです。しかしですね、ものすごく輝いてるんですね、目が。で、僕は勝負の世界にいましたから、人の目を見るんです。こいつは強そうだ、だからもっと目をガンつけよう。こいつは弱そうだからもっとガンつけよう。そして僕は山の手線なんかによく乗ってですね、ガンつけの練習してたんです。で、やってたんです。しかしですね、このおじいちゃんおばあちゃんの目というのはですね、そんな勝負の世界を乗り越えたもっと広い、強いものがあるなと分かったんです。きっとこれ彼らの信仰だなと。牧師先生のところに行きました。先生、なぜイエス・キリストは十字架の上で死んだんですか。その時にですね、今皆さんに語っているこの聖書の言葉、彼は語ってくれた。神は実にその一人子、お与えになったほどにこの世を愛された。アーサー、神様はアーサーを愛しているんだよ。アーサーがどんな人間であっても神様はアーサーを今愛しているんだよ。この愛をアーサーが体験するならアーサーは変えられますよ。アガペの愛、無条件の愛、ありのままの私たちを愛してくれる愛。私たちには人生の中で裏切られる体験をするかもしれない。しかしこの愛は私たちを裏切りません。この愛は私たちの内側にですね、喜びを与え、私たちを全く変える愛です。その愛が私たちに与えられている。数ヶ月前、私がインドネシアに行った時にですね、動物園に来ました。動物園に行った時にですね、あるお猿さんを見たんです。それがオランダザルというお猿さんです。このオランダザルというのはですね、非常にオランダ人に似てるからオランダザルと付けられたそうです。そしてそのお猿さんの肉は非常に美味しいそうです。ですから原住民の人たちがですね、よくジャングルに行ってそのお猿さんをですね、捕らえに行くんです。あるハンターがですね、ジャングルに行きました。このオランダザルを捕らえに行ったんですね。そして見つけてですね、バーン打ったら上からですね、ガーバシーン落ちてきた。よく見てみるとですね、母親のオランダザルでした。弾は胸元に命中していました。しかしこの母親のオランダザルはですね、子供を抱えてたんです。そしてその子供をですね、自分の頭の上に置いてですね、そしてもう息も絶えようとしている時に、木のですね、葉っぱを取って、そしてその葉っぱをですね、器のようにコップのように作ってですね、自分の胸元まで持ってきて乳を絞って、そしてミルクいっぱいにして、それをですね、自分の子供に与えながら亡くなっていったそうです。猿でも惜しみなく自分の子供を生かそうとする愛というふうに表現していいのか分かりませんけども、そうです、ここに出てくる愛というのはですね、惜しみなく与える愛です。本当に自分の命も惜しまずに私たちを生かそうと、いや私たちを生かすために与えてくださっている愛がこの愛です。これは十字架を通して示されました。あのイエス・キリストがあの十字架の上にかかってくださった時に、それを表してください。多くの人たちは十字架のネックレスをします。多くの人たちは十字架の下で結婚式します。しかしあの十字架の意味がわからない、私もわからなかった。あの十字架は神様の愛、あなたを無条件に愛しておられる方がいるんですよ。今日この十字架を見上げてください。あなたは神様に愛されています。キリストがあなたに送られた、それはあなたに愛が与えられています。二つ目、キリストがあなたに送られた、それはあなたに命が与えられているということです。神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。人間というのはですね、死に対して恐れを持っています。実を言うとですね、私は飛行機が嫌いなんです。明日ですね、先生、飛行機の切符アーサーさん買ってありますから、言ったらドキッとしたんですね。僕はですね、あの飛行機に乗るときほど自分はもう無力だということを体験しちゃう。そしてですね、最近の飛行機乗るとですね、こうパッと乗るとですね、入った途端に音楽が流れてます。タララタタタタタラララララ、なんかいかにもですね、私の騒ぐ心を抑えつけようという配慮が背後にあるというのが分かるんですね。自分の思い過ごしかも分からない。こう座るとですね、そしてパチーンと電気がする。シートベルトをつけてください。なんでベルトなんかつけなくちゃいけないんだろうなと思っちゃうわけです。そしてですね、綺麗な女性が出てきます。今から救命道具の説明をします。非常口の、なんで非常口救命道具やんだろう。そしてですね、救命道具は下のところにありますから、取り出してください。事故の時は、事故があんの、これを頭からかぶってください。上の後ろの紐を前に行って、前に引っ張ってください。そしてこの赤い部分をポッと引っ張ればブーッと膨らみます。膨らまない場合はこのホースみたいなのをフッフッフッフ吹いてください。なんでこんなに詳しく説明するんだろう。でもこの救命道具は事故の最中は開かないで、外に出るとき開く。そんな余裕ありませんよ。そして息が吸えないとき、上からポーンと息のマスクが出てきます。タバコ吸っている人は落ち着いて、落ち着く暇なんかありませんよあんなの。そしてかぶってください。なんでこんな詳しく説明するの。ビーンってエンジンの音が鳴り始めるんですね。 そしたら最近の飛行機はですね、今までとまた違ってですね、近代的になってます。ポーンとですね、ブラウン管が出てきてですね、こう滑走道路をギュンギュンギュンと走らすとですね、そのシーンが出てくるんです。カメラが外に設置されてるんですよ。ギュンギュンギュンギュンギュンギュンギュンギュンギュンギュン、うわーギュン、わーって上がったらですね、今度は下から離れていくところがブラウン管に移っていくんで、うわー、シャーン、僕はもう怖くて、インドネシアに行った時にですね、またあそこで何回も飛行機乗らなくちゃいけない。僕の信仰を試されましたよ、あの時。でですね、インドネシア着いたらあと1時間またあるところに行くので飛行機乗らなくちゃ。その飛行機がですね、ガルーダーという飛行機なんです。で、みんなですね、乗っていったらですね、なんとこのガルーダーは後ろからなんです。小さい飛行機ですね。外を見てみるとですね、錆びついてるんですよ。これガルーダーじゃなくてガラクタだじゃねえか。で、入っていくんですね。で、あそこにも音楽流れてるんですよ。しかしその音楽が広いな。だらパイロットみたいにギャーバーバーバーバー、雨降ってたんですごい、ギャーバーバーバーバーバー、ごめんなさい。そしてあのグロリアシンガーズの滝本先生の息子さんたちも一緒に乗ってた、滝本先生も。で、僕はですね、もう飛行機に乗って私を一生懸命聖書になる、ああ恐れてはならない、恐れてはならない、座って私が乗ってたもいいな、それぞれ感謝します。で、グロリアシンガーズ、ああ座ってあんた勇気ねえんだな、アメリカのチャンピオンのくせに臆病なんだな、わーっと雷がバババババババババキャーッと思ってですね、朝雷は死の臨在なんだよなんて言って、もう僕はですね、死ぬんじゃないか、臆病なんですね。でもね、僕たちは飛行機の中では死なないかもわからないけども、いつか必ず死ぬんですね。あの有名な、ごめんなさい、激しくて自分も疲れちゃったけどもでもね、トルストイという人が、春が来て夏が来て秋が来て冬が来る、しかし必ずやってくるものは死です。釈迦が言いました、人間の中には解決できない問題があります。生きること、老いること、病むこと、死ぬこと。あの第三大哲学者カール・ヤスパスも言いました。人間に解決できない悩みがある。それは争い、悩み、在籍、死。そうです。死は必ずやってくるんです。そして多くの人たちは死に対して不安を持っています。最近ですね、占いというのが非常に流行っているんですね。占いをですね、多くの若者が占いしてもらうわけです。新宿でもですね、占いの人のところにずわーっと並んでるんですね。で、この現象、筑波大学の教授が、先が見えない不安が多くの若者にあるという。先が見えない不安、先がわからない、どうなるかわからない、そのような不安がいっぱい人の心の中にあるんですよ。あなたはどうですか？あなたは死んだらどこに行くと思いますか？聖書は、私たちは一度死に、その後裁きがあります。必ず私たちは死にます。死んだ後に神様の前に立ちますと聖書は言います。天地万物を創造してくださった生きる神様の前に立たなくてはならない。皆さん、現代はビデオの時代、確かにですね、2年ぐらい前に見たビデオをもう一度ですね、同じようにして見ることができます。素晴らしい技術の発展です。人間の技術でそのようなことができるならば、神様にとってですよ、私たちが生まれてから死ぬまでの私たちのしたこと全てをですね、私たちの目の前に映し出せないことはありません。必ず神様は私たちの人生を目の当たりにして見せてください。私たちがどのような生涯を歩んだか神様は知っています。私たちが隠れて悪いことをしていたら神様はそれも示してください。親の財布からお金を盗んだことや、また人に悪いことをしたことや、学校でカンニングしたことは神様は全部知っています。聖書は、盗むなかれ、殺すなかれ書いてあります。そしてですね、愛し合いなさい、しかし私たちには愛がない、神様は全部知っています。そして私たちが生きている生涯の中で自分の心の中にある罪が解決されず、このイエス・キリストを信じないで死んでいくならば、あなたはその罪価を支払わなくてはなりません。必ずあなたは滅びます。天国地獄があります。聖書の中にもそういうことがいっぱい出てきます。イエス様は天国地獄のことを語られた。それほどまでにも私たちを天国に導きたい、永遠の命を与えたいからこそ語ったんですね。あの聖書の中にですね、ラザロという人が出てきます。貧しいラザロ、そして金持ちの人がいました。この金持ちの人はですね、紫の衣を着て素晴らしいファッションを着こなし、食べ物も豊富にあった。そしてですね、いつも食い放題。そしてこの貧しいラザロはですね、その人の家の門の前でですね、彼がこぼす食べ物を食べてですね、食べたいという思いであった。しかし彼はそれも与えられなかった。そうですね、人生の中で貧しい体験をして生きる人と豊富にですね、豊かに生きる人います。しかし両方とも死にました。そうです、どんな人間もいつか死にます。そして死んでてどうなったかというと、ラザロはですね、アブラハムの胸元に来た。しかし金持ちはですね、どこに行ったかというと地獄に行った。 そしてですね、地獄でですね、このラザロを見て、あ、ラザロの指に水をつけて飲ませてほしいと言った。しかしそこは大きな断絶があって来ることができない。そしてラザロ、この金持ちはですね、ラザロにぜひ生き返ってもらって、自分の両親のところに行ってくれ。神というのは本当にいるんだよ。天国というのは本当にあることを伝えてくれ。そしたらですね、神様が、そういうことをやっても人間は信じないだろう。モーセと預言者の言葉を信じない限り、それを聞かない限り、人は救われない。モーセと預言者の言葉って何ですか？聖書の言葉です。イエス様は天国地獄がありますように、そして私はあなたを天国に導くために、死の恐れからあなたを解放するために、私はこの地上に来たんですよ。私の父親はですね、私にいつも言ってました。俺は100歳まで生きるんだ、100歳まで生きるんだ、口癖のように100歳まで生きるんだ。3年前57歳この世を去りました。ある日寝ていました。寝ていて心臓麻痺があっという間に亡くなってしまった。100歳まで生きるとどんなに人間が頑張っても57歳しか生きることができなかった。神様はですね、聖書の中で1日は千年のようであり、千年は一日のようです。そうです、永遠の命というものがありますよ。私たちのこの80年2万9200日なんていうのはですね、神様にとってまぶたを閉じる一瞬しかないんです。永遠に生きる命があります。永遠に神様と共にか、神様なしの命、あなたはどちらを持っていますか？あなたに命が与えられていますと聖書が語っています。多くの人たちは死に対して無力、死に対して不安、死に対して恐れを持っています。そして死ということを考えないで外の方に置いておこうとする。しかし人間が強いか弱いかは死に対してどのような態度を持っているか持っていないかに決まります。死を恐れている人たちはこの人生で力強く絶対に生きていけないんです。なぜかというと不安があるからです。しかし死に対して答えを持っている人、永遠の命があるんだと確信している人たちは生き方が全然違います。イエス様は言われました。私はよみがえりですよ、私は命ですよ、私を信じる者は死んでも生きます、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。イエスキリストはあなたに与えられて、それはあなたに永遠の命が与えられています。もし今日あなたが死んだとしても、もしこのイエスキリストを心の中に迎え入れてならば、必ずあなたは天国に行けます。そのためにイエス様は十字架にかかってくださった。あなたに永遠の命を与えた。3つ目、キリストがあなたに送られた、それはあなたに救いが与えられているということです。救い、これは金魚救いや土壌救いじゃないんですよ皆さん。もっと素晴らしい救いです。私は12歳の時にですね、私の学校の友達に誘われました。大阪です。おい、ホーランド、プールに行こうや。おい、行こう。僕の友達がですね、プールに行って海水パンツ着替えてジャパーン飛び込んだんです。そしてですね、私にホーランド飛び込めや、おい行くわ、ジャバーン飛び込んだ。飛び込んだのはいいんだけども、うっかり2つのことを忘れてました。1つはプールが深かった、もう1つは自分は泳げなかったんだ。ガバガバガバガバガバ、僕はですね、もうどす黒いプールの中でですね、水は鼻から入るわですね、口から入るわ、耳から、僕はあそこでもがき苦しんでました皆さん。そしてもうどす黒いプールの中でですね、もうダメかと思った。そして必死にですよ、という思いだったんです。そしてですね、必死にこう上げてるときにですね、誰かがダバーッと手首を掴んでグワーッ上げてくれた。皆さん、あの時ほど日本の空気美味しかったことなかった。今はポリューションでいっぱいだけども、でもね、僕はあそこで、ある人が僕の手首を掴んでですね、プールの上に引き上げてくれたことによって息吸ってですね、助かった。そして今ここに皆さんの前で立つことができるんです。聖書は言います。あなたも溺れてますよ、あなたも溺れてますよ、プールの中ではありません、罪の中に溺れてますよ。聖書、すべての人は罪を犯して神からの栄誉を受けることができません。聖書は言います。人間は罪の中に溺れてます。罪の中でもがき苦しんでいます。そして聖書は言います。目を覚まして自分の心に罪があることに気づきなさい。この罪がくせ者なんです。皆さん、多くの人たちは罪と言ってもピンとこない。私は若者たちに罪ということを話します。多くの人たちは悪いことをすること、人に良くないことをすること、盗むこと、そのように思います。確かにそれらも罪、それらも罪の結果、しかし罪というのはもっと深い意味があります。私はですね、1988年ソウルオリンピックに行きました。ソウルオリンピックでですね、チャプレンを務めたんです。ソウルオリンピックの選手村にですね、大きなチャペルがあります。そしていろんな選手が来ます。アメリカのですね、女子のバスケットボールチーム金メダル取りました。そこの2人のコーチはですね、クリスチャンです。ですからしょっちゅうチャペルに来ました。山口薫とも話した、柔道の。私は彼女に聖書をあげました。またですね、ビヨンディとも話しました。ビヨンディに聖書をプレゼントしました。 いろんなスポーツ選手の中にですね、一人のスポーツ選手がいました。アーチェリーの選手です。この罪という言葉とこのアーチェリーの競技は非常に共通点があるんです。古代ギリシャにですね、アーチェリーのスポーツがあった。弓矢をですね、アーチェリーの選手が弓をパシッと離します。ど真ん中にピシッ、的中するとですね、パーフェクトです。しかしそのターゲットから、ど真ん中から1センチでも1メートルでも外れるとですね、罪という言葉を使ったんです、ギリシャ語で。1センチ罪、1メートル罪、的外れという意味です。罪というのは1センチ的外れました、1メートル的外れました。聖書が罪という言葉を使うとき、どのような意味があるかというとですね、的外れという意味。天地万物を創造してくださった生きる神様がいますと聖書に。これは唯一の神です。八百万ではありません。人間が作った神ではなく、天地万物を創造し、私たちを生かして創造してくださった神様という方がおられますよ。生ける神がいます。そしてこの神様は私たちを母の胎内で編み上げてくださって、今日私たちに、私の目にはあなたは高価です。あなたは価値あるものですよ。私の目にあなたは尊い。あなたは特別なんですよ。そして私はあなたを愛しています。個人的に私たちを愛し、創造し、私たちに息吹を与え、私たちを生かしてくださっている神様、唯一の神様がいますよ、聖書。しかし、創造されたものが、創造してくださった神様から背を向けて、自分中心に生きること。そうです。八百万の人間が自分の手で神を作ることは偶像です。偶像の神々を拝み、またお金に心を支配され、また神様以外のものを土台として生きていくことこそ、罪ですよ。そうです。その罪の結果、私たちの心は枯れてしまうんです。愛が与えられているにもかかわらず、命が与えられているにもかかわらず、その愛と命の原点から離れるときに、私たちは心の中で愛を求めるようになり、心の中でですね、死に対しての恐れを持つようになるんです。そうです。罪は私たちに絶望をもたらします。ある二人の青年がいました。アメリカの青年でした。この二人の青年はですね、いつも両親に悪いことばっかりしていた。いつも盗みをしたりですね、女の子をからかったり。ある時この二人がですね、歩いていました。歩いていて教会の前を通ったんです。教会の前にですね、ある看板がありました。聖書の箇所が書いてありました。罪から来る報酬は死だ。一人の青年が、おい、これ見てみろ、罪から来る報酬は死だって、俺たちにやってることは悪いことだ、やめようって言った。そこで二人は揉め合ったんですね。お前ってバカだな、人生って短いんだ、短い時にこそいろんなことを楽しめばいいんだ、そのように言い争ったんです。しかし一人の青年は、いや、俺は教会に行く、今まで自分が罪人だとよく分かった、教会に行く。もう一人の方は、じゃあ俺は今まで通りに生きる。二人はそこで別れた。教会に行ったその青年はニューヨークの大学に行きました。大学卒業して間もなくニューヨークの知事になり、その後24代目26代目のアメリカの大統領になりました。クローバー・クリーブランドという人です。それと同時にですね、もう一人の青年はどこにいたかというとですね、刑務所にいました。死刑執行人として、いよいよ死刑の当日の日がやってきた。係の人が、あなたは言い残す言葉ありますか、聞きました。今年大統領になったのは誰ですかと彼は聞いたんです。クローバー・クリーブランドだよ。その時彼はですね、ワンワンワンワン泣き出した。ああ、あの時に彼と一緒に自分のやってたことをやめて教会に行っていれば、こんなことにならなかったな。聖書は言います。罪から来る報酬は死です。どんな小さな罪でも、どんな大きな罪でも、神様の目には同じです。カインの罪を犯したことがあった人でも、また盗みをしたことがあった人でも、人を裁いたり、また、人にですね、悪口を言ったり、妬んだり、それらも全部同じです。神様からすれば罪は罪、そしてその罪が許されていなければ、その罪の許しを体験していなければ、あなたは滅びるんですよと聖書は言うんです。しかし、皆さん、素晴らしいニュースがあるんです。しかし、私たちがまだ罪人であったときに、キリストが私たちの罪のために十字架の上で死んでくださることによって、神様ご自身の愛を明らかにしてください。皆さんが犯したすべての罪を償ってくださった方がいます。皆さん、私はですね、取り返しのつかない罪をいっぱいしました。私の罪はですね、皆さんがやるような罪よりもっとひどい罪かもしれません。そして私は心の中でですね、ものすごく罪責感、罪悪感を感じてたんです。そして心はですね、絶望でした。取り返しのつかない。皆さん、罪の中に生きているほどですね、もう乏しいことはないです。心は枯れ、どんなものがあっても喜びがない。アメリカのチャンピオンになっても、罪を持ち続けならば喜びがないんです。ある精神学者が言いました。もし私の病院の患者が自分の罪が許されているという体験をするならば、今日半分以上が退院することができます。聖書は言います。イエス様、私は真理ですよ。真理はあなた方を自由にします。もしイエスキリストを信じるならば、あなたが今がんじがらめになって縛られている罪から解放されます。 なぜならばイエス・キリストはその一つ一つの罪の罰をあの十字架の上で償ってくださったからです。そしてイエス様は、すべて重荷を負っているもの、私のもとに来なさい、私があなたを今日休ませますよ、あなたに救いがたらい。昨日ですね、僕はある一つの、もう最後ですけども、ある一つのお話を持って終わります。昨日ですね、僕は新聞読んでた、新聞読んでた時にですね、ものすごくですね、悲しいニュースを見ました。ある小さな女の子が大阪の枚方パークでですね、死んだんです。1歳と10ヶ月、ゆかちゃんという子でした。お母さんとですね、一緒に遊園地に行った9人の人たち、4人の家族で一緒に行ったんです。そしてですね、この1周17秒を回るですね、おとぎ列車というのにですね、乗ってたんです。で、彼女はですね、自分の子供をですね、あのフェンスから友達に手渡そうとした。しかしそれと同時に電車が出発してしまってですね、子供が落ちてしまってですね、そして亡くなってしまったんです。首の骨を折ってですよ、引きずられてその子供は悲鳴声を上げてた。この話を聞いて本当に、ああ人生ってあっという間に終わっちゃうなと思った。それと同時にですね、僕はある一つのお話を思い浮かびました。本当にあった話。アメリカにですね、橋があります。日本にもあります。日本には勝どき橋という橋がありますね。上に電車が通り、こう橋が上がって船が通り、ニューヨークにも同じような橋があるんですね。ある時のことでした。あるお父さんが自分の子供を連れて、その働いている場所に連れて行ってくれた。お父さんは橋を操作するそうでした。子供はですね、お父さんが橋を上げ下げしているのを見た。橋を上げれば船が通ってき、下げれば電車が通っていく。それを見た子供はですね、外に遊びに来ました。お父さんはいつものように橋を上げ下げしていました。そして上げていよいよ下げようとしたときに、大きな子供の悲鳴声でした。どうしたんだろうと思って窓から見てみるとですね、なんと自分の息子がギアボックスに挟まれているではないですか。ああ助けなくちゃいけないと思った。しかしそれと同時に、向こうから300人以上も乗った電車がやってきます。橋を下ろさなければ電車は脱線してみんな死んでしまう。しかし橋を下ろしてしまえば自分の子供が亡くなる。一瞬の決断です。目をつぶり歯を食いしばって彼は橋を下ろしました。電車がぐわー、子供の悲鳴声がありました。そして電車が通っていって、中にはですね、小さな子供たち、サラリーマンの人たち、学生たちいます。子供たちは窓際からですね、おじさんさよならさよなら言って通っていった。そこであの電車の中に乗っている人たち、誰一人としてあの子供のゆえに彼らの命が救われたということを知らなかったんです。これを思うときに私たち教えられます。2000年前にも同じことがありました。いや、もっとすごいことがあった。神は実にその一人をお与えになったほどにこの世を愛されたと聖書の言うんです。そうです、イエス様をこの地上に送ってくださって、あのカルバリの丘で、あの十字架の上で私たちを悩ます、私たちを永遠の滅びに至らす罪を許すために、私たちに愛、命、救いを与えるために、あの十字架の上で死んでくださった。しかし私たちがまだ罪人であった時に、キリストが私たちの罪のためにあの十字架の上で死んでくださることによって、神様ご自身の愛を明らかにします。皆さん、今日この十字架を見上げてください。この十字架にあなたの救いがあるんですよと聖書に。今日あなたにキリストが与えられています。それはあなたに無条件の愛が、今日あなたにキリストが与えられています。それはあなたに命が、今日あなたにキリストが与えられています。あなたに罪からの救い、どんな罪からも解放してくださる救いが今与えられています。もし今日あなたが心を開くなら、ここに書いてあるように Open your heart、 自分の心を開いて、イエス様、今日私はあなたの素晴らしいプレゼントをいただきますと言うならば、今日あなたの人生は変えられます。お祈りいたしましょう。音楽が流れるまま、どうぞメッセージをもう一度思い浮かべてください。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。今日あなたに最も素晴らしいプレゼントが与えられています。あなたにキリストが贈られた。それはあなたに愛が、あなたに命が、あなたに罪からの救いが与えられた。聖書の言葉、私は皆さんの心を知りません。しかし神様は知っています。今日あなたが教会に来たのも偶然ではなくて、神様が今日あなたを導いてくださった、そのように思います。聖書は、今日があなたにとって恵みの日ですよ、今日があなたにとって救いの日ですよ、
イエス様はすべて重荷を負うて、疲れているもの、苦しんでいるもの、私のもとに来なさい。私があなたを休ませます。またイエス様は、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入る。今イエス様はあなたの心の扉を叩いています。いや、今までずっと叩き続けてくださっていました。ただあなたはそれに気づかなかっただけです。しかし今日あなたはそれを知りました。今までイエス様の名前を知っていた。しかし私はイエスキリストを心の中に迎え入れてなかった。もしこのイエスキリストが私に無条件の愛を与えてくださるならば、この方を信じたいと思います。迎え入れたいと思います。そのように思われる方は右の手を挙げてありますか。イエス様を心の中に迎え入れたいと思います。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。どうぞお許しください。神様は子供たちにも語っています。子供たちにも、私のもとに来なさい。私があなたを休ませてあげます。私たちは多くの罪を犯してしまいます。ある人は大きな罪を犯したかもしれない。ある人は小さい罪かもしれない。しかしその罪は私たちを滅びに至らせると聖書は述べています。しかしイエス・キリストはその罪を、その罪のがんじがらめからあなたを自由にするために十字架にかかってくださった。イエス様、今日私のもとに来なさい。そうおっしゃってます。私はあなたを許します。確かに私たちは人を愛することができない。イエス様、私は本当にそういう意味では罪人です。私の罪を許してください。今日私はあなたを迎え入れます。人を愛することができるものとならしてください。人を許すことができる人間にしてください。イエス様、今日私はあなたを迎え入れます。そのように思われる方は右の手を挙げてあげますか。イエス様、ここの中に迎え入れたいと思います。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。どうぞお許しください。最後に子供たちにも聞きたいと思います。子供たちの中で、もしイエス様が僕を天国に本当に導いてくださるならイエス様を信じたいと思います。そのように思われる方、右の手を挙げてますか。私も天国に行きたいと思います。イエス様を信じます。アーメン。大人の人のです。永遠の命を与えてくださるなら、私もこの永遠の命をいただきたいと思います。そのように思われる方、右の手を。アメン、アメン、アメン。どうぞお知らせ。この中で、クリスチャンですけども、私はイエス様から離れていました。今日この集会を通して、私はイエス様との交わりの回復をしたいと思います。イエス様を心の王座に置いて歩んでいきたいと思います。そのように思われる方、右の手を挙げてあげますか。アメン、アメン、アメン、アメン。どうぞお知らせ。この中で、私はイエス様を信じてますけど、まだ洗礼を受けてません。しかし私は洗礼を受ける決心をしたいと思います。イエス様はここで信じてます。ですからそのことを表す意味においても洗礼を受けたいと思います。そのように思われる方、右の手を挙げてください。アーメン、アーメン。他にいらっしゃいますか。アーメン、アーメン、アーメン。どうぞおろしてください。この中で、もし神様が私に将来イエス様の証人としてフルタイムで使いなさい、伝道者になりなさい、牧会者になりなさい、または音楽を用いて、さまざまなものを用いてフルタイムで主に命をかけて使えるものになりたいです、そのようなものに神様してください。またあなたがそのようなものになれというならそれに応答していきます。そのような思いを持っていると、右の手を挙げてあげますか。アメン、アメン。そうです。神様、あなたを用います。用いたいと願っておられます。どうぞお許しください。最後にこの中で、今日の朝も聞きましたけれども、私はフルタイムはわからないけれども、でも今職場で働きながら、また主婦業をしながら、またアルバイトをしながら、私はイエス様に仕えるものになりたいと思います。この広島の地域において、この教会を通して、自分の賜物、神様から与えてくださって賜物、またその賜物もわからないけれども、でも神様を愛し、そしてこの神様に教会を通して仕えていきたいと思います。教会転身したいと思います。そのように思われる方、右の手を挙げてあげますか。アメン、アメン、アメン、アメン。ハレルヤ。どうぞよろしくください。最後にお祈りを持って終わりますけれども、今私たちは手を挙げて応答しました。最後に祈る前に、今手を挙げた方一人一人、どうぞ神様の前に立つ思いを持って、どうぞそこから立ち上がってください。イエス様を信じる決心をされた方も、また将来献身する決心をされた方も、洗礼を受ける決心をされた方も、交わりの回復を望んだ方も、そしてさまざまな決心をされた方も、どうぞそこから立ち上がってください。そして今でもまだ遅くはありません。イエス様を信じたいと思う方、どうぞそこから立ち上がってください。神様はあなたの心を知っておられます。 先生にも前に来ていただいて、で私が最初に祈りますけれども、先生が最後に祈っていただきたいと思います。今から祈るお祈りは、イエス様を心の中に迎え入れるお祈りです。今日初めてイエス様を信じたい、今までイエス様のことを信じたけど、頭で分かってたけども心で迎え入れてなかった。今日心の中に迎え入れます。愛する人にしてください。イエス様、あなたが愛する人にしてくださるならあなたを迎え入れますと、そのようにも応答された方いました。どうぞ私の後について、私このような祈りをします。イエス様、私は罪人です。今日心を開いてあなたを迎え入れます。私の人生を導いてください。そのような心を開くお祈りです。今日イエス様を迎え入れる決心された方、私の後について一緒に祈ってください。子供たちもまた若者も、天国行きたいです、イエス様信じますと言った方も一緒に祈ってください。またすでにもうイエス様を迎えた方、その人を励ます意味において、心の中におられるイエス様のことを感謝しながら、その人たちのために祈る思いを持って一緒に祈ってください。また確信のない人も一緒にどうぞ祈ってください。今でも遅くありません。手を挙げなかった、立たなかった、しかし私はイエス様を信じたいんですという方、どうぞその場でいいです。心を開いてイエス様に祈ってください。必ずイエス様あなたの心に入ってこられます。じゃあお願いします。イエス様、私は罪人です。今まであ
なたから離れていました。
しかし今日私は心の扉を開きます。イエス様どうぞ入ってきてください。あなたが私の罪のために十字架の上で死んでくださり、よみがえってくださったことを感謝します。今日私はあなたを信じます。今日からあなたが私の人生を導いてください。あなたの無条件の愛、永遠の命、罪からの救い、感謝していただきます。アーメン。どうぞ続けて祈りの姿勢を持って、最後に先生に祈っていただいて、この集会を閉じたいと思います。